この朝は、待ってくださる主という、そんな題で言葉をご一緒させていただきたいと願っています。実は兵庫教区の牧師会というものはですね、年に一度さまざまな牧師のスキルを上げるためにという、そんな中で研修一泊二日で研修の時を持つような、そんな牧師会があるわけなんですけれども、今年はハラスメントについて学びましょうと、こうした時代、加害者にも被害者にもなることがないようにと、そうであるならぜひ、牧師夫人もまた牧師会とは別に研修会を持ってるんですけども、私たちも合流させてほしいというようなことで、6月に、幸せの村で、そうしたセミナーを持たせていただくと、今回は、そうした中で一般の社会の中で加害者支援をしておられる専門の方、また被害者の支援をしておられる、そういう方に講師として来ていただいて、両面から学ぼうという、本当に素晴らしい時になるんではないかなと、ぜひ祈っていただきたいわけでありますけれども、でもそうした中でですね、やはり最後はこの牧師会も牧師夫人研修会も合同で閉会礼拝、そしてこうしたテーマについて聖書は何と言っているのか、聖書の中からメッセージを聞きたいと、そんなことになりまして、誰がその御用をするんですか。それは局長でしょうというようなことになりまして、ちょっと待ってください、何かハラスメント、パワハラを受けているような気持ちになりましたけれども、だけれども、本当に光栄でもありますけれども、重荷だなと、祈りのうちに、待ち望まさせていただいています。ハラスメント、よく最近マスコミでも取り上げられます。パワハラ、DV、セクハラ、いじめということもそうでしょうし、さらに深刻なものとしてモラハラというようなことも最近聞いたりします。その特徴の一つとして、意外と加害者にはその自覚がない、受けた本人は傷んでいるのに加害者はむしろ良かれと思ってというような、そんな友達として接しているつもりだったんだけれどもというようなことも耳にもするわけでありますけれども、そうした中でなかなか加害者の心理ということについて学ぶ機会はないわけでありますけれども、良い機会になるように祈っていただけたらと思います。とともに、この箇所にはまさに、ある面ハラスメントのテーマが扱われているなということを、導かれましたので、導かれているところを今日ご一緒したいと思っています。早速でありますけれども、この箇所に描かれている内容は、重い病を患っていた一人の女性が主によって癒されたことが紹介されています。その病気の名前は長血という婦人病で、聖書はこの時の状況を散々苦しめられと、ひどい目に遭わされと26節に紹介しています。そしてこの出来事はどのような状況の中で起こったかというなら、今にも死にそうな娘を抱えた街道管理者ヤイロという、22節にそのことが紹介されていますけれども、彼は自分の立場も見栄もかなぐり捨てて 娘のために何とか、イエス様、先生、助けてください。娘が死にそうなんです。イエス様はそこまで言うなら、ではと、街道管理者の管理者ヤイロの娘のところに向かおうとしている、その途中で起こった出来事でありました。この女性は、藁をもつかみたい、自分の力だけではどうにもならない課題を抱えていました。だからこそ、専門家にすがりたい、医者に。ところが、この専門家、力を持った医者は、婦人の弱い目につけ込んで、そこにはあなたの病の癒しのためにと語られながら、実はその婦人が利用され、散々ひどい目に遭わされて、おまけに彼女の持ち物も皆奪い去られようとしている、いや、亡くなってしまったっていう、そういう状況っていう。本当にこの医者がこの婦人のことを考えているとするならば、思っているとするなら、私ができることは試していました、していましたっていう。しかし、今私のこの医学の知識においては、この医学のレベルにおいては完全に癒すことができるという状況ではない。しかし、かといって、希望を捨てる必要はないんですよっていう。将来のために、だからこそあなたはこの残りの蓄えを大切に取って備えておきなさいっていう。希望を捨てる必要はないんだよ。やがて癒される、そうした時のために、そういうふうに言うこともできたのかなと思うわけでありますけれども、けども散々苦しめられた、まさにここにハラスメントに苦しむ一人の婦人の姿があるのではないでしょうか。そうした中で私たち、まず英語でアンダースタンドっていう、よく言われることですけど、理解するっていう、相手を理解するということは相手の立場に立つということだと聞かされますけれども、教えられていますけれども、さまざまなハラスメントというような、そうした状況がある中で、私たちは相手の立場に立つことに努力するものであらせていただきたいなと、そのようなものであらせていただこうではありませんか。加害者になる人はそうしたことが難しいんでしょう。相手の立場というよりも、そうは言っても私の立場という、私の考えはという、その通りでしょう。けれども、この朝、相手の立場に立つということ、彼女の立場に立つということ、私たち身を置いてみたいと思います。与えられた強さは何のために用いるべきなのか、与えられた権限というものは何のために用いるべきなのか、そして時にこの朝ですね、この中の何人かの方はひょっとすると、私はハラスメント被害のただ中に置かれてるなというふうにこう感じられる方もあるかもしれません。そんな中で、この箇所でありますけれども、イエス様にかける一人の婦人の姿がここに描かれているわけですよね。後ろからという置物に触ることでもできれば、 治るに違いない。そしてなんと彼女の信じた通りに癒された。ハレルヤですけどもと同時にこの箇所はハラスメント被害を受けた人の特徴が描かれていると思います。決して人の正面に立てない、後ろから置物に触ることでもできれば後ろからという、被害者本人が加害者のあるいは社会の評価をこう自分自身が受け取って、私のようなものっていうイエス様の正面に立つことなんてっていう、ハラスメント被害の中にある人々はなかなか自分自身のセルフイメージを高く持つことが難しいようであります。そもそも高く持つことができている人であるならばですね、通っても少しも良くならない。そしてかといって、説明も十分な説明をその医師から受けてもらえしてもらえないとするなら、どういうことですかということもできたかもしれません。どういうことですかって、そしてもうやめようと、ここまでこの医者に依存的にならなくても済んだのかもしれません。相談できる友やあるいは家族がいなかったのでしょうか。一緒にイエス様のところに行こう、きっと良くなるよ、良くなるに違いないよと言ってくれる人は彼女にはいなかったのでしょうか。もしそう言ってくれる人がいたら、どれほど彼女は嬉しかったでしょうね。行こう、イエス様のところに一緒に行こう、そう言ってくれる人がいたなら。そした中でイエス様は立ち止まられました。何のためでしょうか。立ち止まられてイエス様がキョロキョロされて、イエス様はそのことに気づかされて、弟子たちはそのことに気づかされて、イエス様どうされましたか。いや、誰かが私の着物に触ったんだって、もういっぱいの人たちがもう触っているわけですよね。ですから弟子たちは、こんなに大勢の人があなたに近づいてあなたに触れていますのに無理ですよ。けれどもイエス様は信仰を持って近づくものが誰かを知っておられるっていう。この朝皆さん、私たちはそれぞれの立場の中でイエス様に信仰を持って近づこうとしているでしょうか。信仰がなければ神に喜ばれることはありませんと、上から気を持って近づこうとしているでしょうか。イエス様は信仰を持って近づこうとするあなたを虚しく帰らせる方ではありません。そしてこの時イエス様と弟子たちのやり取りをこの婦人は聞いていたわけですよね。でもこの婦人はイエス様にスーッと通り過ぎていってほしかった、立ち去っていってほしかった、何もなかったようにこう過ぎていってほしかったにもかかわらず、とどまっておられるイエス様、誰かが私の着物に触りましたと、それを聞いたこの婦人は最初どれほど当惑したことでしょう。次に恐れの感情が湧いてきたことを聖書は教えています。 聖書は、女は恐れおののくというふうに聖書は記しています。恐れの感情、そればかりではなかったでしょう。しばらくのうちには神への怒りが湧いてきたことでしょう。神様がおられるなら、いや神様いらっしゃるんでしょう。じゃあなぜこの私にだけこんな苦しい目に私を合わせるんですかって。私に罪がないとは私は言いませんよ。でも罪というなら私よりも大きい罪を犯している人が他にいるじゃないですか。人を利用したり人を傷つけたり、なんでそれらの人が平気で生涯を送っているのに、なんで私だけ、私の家族だけ、私の兄弟だけ、私の母だけ、神様あなたがおられるならこんなことを許されるんですか。込み上げてきたところの怒り、神への怒り、あるいは惨めさ、悲しさや悔しさ、今まで私の中にこんな気持ちがあったのかっていう、コントロールして抑えていたけれども、それがついにどうにもならなくってですね、湧き上がってきてっていう、気がついてみたらイエス様の前に持ち出して、その心を注ぎ出していた。イエス様は何のために立ち止まっておられたかというなら、この婦人がこれまで理性によってコントロールしていたあらゆる思いが本当に湧き上がって、それを言葉に表すことができ、癒しを受け取ることができるようにと彼女の心が満ちる時まで待ってくださって、とどまってくださっていた。イエス様はこの時ヤイロの娘のところに行かなければなりませんでした。それで自分の都合を優先してですね、私急いでるんですよ、ですからまず結論を聞かせてください、結論は何ですかというようなことではなくて、彼女のことを理解しようと彼女の立場に立ち、そしてこの婦人の思いが心の内に満ち溢れるまで、そしてそれを受け止めようと待ってくださっていた。牧師夫人とかですね、皆さん、心の優しい、あるいは気が利く、心優しい女性、イエス様は皆さんのことをご存知でいらっしゃいます。イエス様の衣の後ろから触って癒された、治りました、イエス様感謝します、でもあなたお忙しいでしょイエス様、ですからもう私のことにそんな時間を取らせるわけにはいけません、イエス様どうぞ行ってください、どうぞ行ってください、ヤイロが待ってるんですから、私はいいですから大丈夫ですから、早くヤイロの娘さんのところに行ってあげてください。男性であるならイエス様が立ち止まられるならですね、いやイエス様結構ですって、私は男ですからって、男がどうして人の前で涙を見せることができますかって、私の感情って、そんなことどうでもいいですからって、私のことはいいですから行ってください、私大丈夫ですからって、イエス様正直なことを言いますとねって、あなたといえどもこのことについては触れてほしくないんですよ、関わってほしくないんですよ、ほっといてもらえませんか。そして自分の気持ちに蓋をしたまま、本当の出会いというのを、イエス様との出会いというのを経験することなく、 確かに癒されたかもしれません。一つの問題は解決されたかもしれません。けれども本当の出会いというものを体験することなくて、イエス様はそうした生き方を願われない。むしろ私たちの全存在をありのまま受け取ろうとしてくださる方、そして命を注ぎたいと願っておられる方、イエス様とどんな方か、私たち一人一人のことを、あなたのことを大切に思われる方だから、待ってくださる方、あなたの気持ちが湧き上がり、その自分の気持ちを言葉にできるまで、そしてそれは真の癒しと回復を私たちに与えようとしてくださるゆえに、そしてここからしか新しい人生は始まらない。たとえ癒しというものを、肉体の癒しというものを経験したとしても、本当にここからしか私たちの内側から湧き上がる喜び、もし私を信じるなら、あなた方の腹から生ける川が、川がとなって溢れ流れるであろうっていう、その体験というのはここからでなければ始まらない。そしてこのことはイエス様が立ち止まってっていう、このことはイエス様が教会を生み出そうとしている生みの苦しみともいうことができると思います。誰かが私の着物に触ったものがいますと立ち止まっておられるイエス様、そしてその一人の婦人の心の内にいろんな思いが、感謝とともに神への怒りが、本当に悲しみやどうにもならない、そういう思い、まさにイエス様が教会を生み出そうとしている、その姿がここに描かれていると思います。地上の教会というものは完全なものではなく、どんな完全な教会があったとしても、そこに欠けのある私が加わるわけですから、その時点で不完全なものしか教会はならないという。そしてこの箇所ですけれども、イエス様、神の御子であるイエス様が神の御子としての権限を持って立ち止まられて、ここに教会を生み出そうとしております。その中心にこの婦人を置いてっていう、教会を生み出そうとしておられる。ダミ姉妹が本当に、家族のような教会っていうありますけれども、ややこしいこともありますでしょうし、本当に、いろんなことが人数、人が集まればということもあるでしょう。確かに教会は不完全かもしれません。しかしイエス様は教会のために立ち止まられて、教会を生み出そうと、なぜなら教会こそがこの地上における希望なので、イエス様が中心になって真ん中に立たれて、ご自身がご自身の権限を持って立ち止まられて、ここで御業をなそうとしておられる。神の支配がこのところに、この婦人の周りに生まれるようにと、イエス様は教会に期待をしておられるということを、この朝覚えたいと思うんですね。私たちはさまざまなハラスメントの中に置かれるということがあろうかと思います。だけども、勇気を持って、 自分が教会の一人のメンバーとして生きることに挑戦し続けるものであらせていただきたいイエス様の前に自分というものを大切にしながら出ていくものであらせていただきたい。私の本当の気持ちをイエス様の前に押し殺して、いいですから、私のことはいいですから、イエス様というのではなくて、教会としてイエス様の前に立つものであらせていただきたい。そして同性とですね、教会というこのものにレッテルを貼って下げすみという、湧き上がる思いさえもイエス様の前に蓋をしてしまうものではなくて、教会を下げすむということは自分自身を下げすむともいうことでもありますから、教会として生きるということにチャレンジし続けるものであらせていただきたい。傷んだ友の立場に立ち、その友が本当に主に触れていただいて癒されるという心を注ぎ出して癒されますようにと祈る私たち、すなわち教会であらせていただきたい。また傷んだ私たちお互いの証というもの、勇気を持って注ぎ出す主の前に出る私たちの生き方をが人々の中にキリストの体としての優しさを生み出す、そういう私たちであらせていただきたい。そのようにしてイエス様の前に出ていったこの婦人に対して、イエス様は娘よと語りかけておられます。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。そのようにして生きる生き方の中にこそ、娘としてのイエス様の息子としての娘としての輝きがあるとイエス様はこのところで語っておられます。イエス様は私たちのために立ち止まってくださるお方、きっと治る、あるいはイエス様の前に全てをありのまま注ぎ出す、人の前にどうこうということではありません。イエス様の前に本当に、そういう意味では自分を大切にするという、自分の感情を押し殺して見ないようにして蓋をしてというようなことではなくて、本当に私を大切に思ってくださって、受け取ってくださって、癒そうとしてくださっているイエス様がおられるんだと、そのような経験をそれぞれにした御影福音教会であらせていただきたい。そうでなければ、主は教会を通して私たちを癒されようとしていない。人は関係を通して傷つきますけれども、けれども人が癒されるのはまた関係の中で癒される。イエス様に私自身を受け取っていただいて、触れていただいて、そのあふれる喜びを持って人々を祝福する私たちで、あらせていただこうと思います。この朝、信仰を持って私の着物に触った者がいます。それはあなたではないですか。であるとするなら、本当にあなたは自分をイエス様の前に投げ出した、告白した、本当に注ぎ出したという経験をお持ちでいらっしゃいますか。そしてあなたの信仰が治したのだ、 娘よ、安心して生きなさいと。お祈りをいたしましょう。それぞれ神様の前にお祈りを捧げいたしましょう。